to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、ということで、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
ね、アンジュさんも、本年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お聞きいただいている皆さんも2017年、
うん、
よろしくどうぞお付き合いください。
はい、
元気で参りましょう。
まだ言ってていいんですかね、これ。
なんかいいんでしょうね。15日ぐらいまで、なんか1月の中旬ぐらいまではおめでとうございます。
そうですよね、初めて会う人には今日も私そんな挨拶してたんで。
そうですよね。
はい、
もう本当にあっという間に年末ですよ。
そうですよね。
もうね、こんなこと言ってるとね、もうなんか早いですよ。
早いです。
そうそうそう。でもね、なんか冬は長い気がするんだよね。この間ね、同じマンションの、まあ、隣の、部屋の人とよくエレベーターで会うんやけど、
はい、
なんか年々、うん、なんか春と秋がなくなっていくような気がするって言っててね、おじさん。
それどういうこと、なくなっていく。
短くなっていってるってことですよね。
あ、心地、過ごしやすい季節が、
うん、だから春と秋ってなんか過ごしやすいですよね。
ねえ、うん、暑くなく寒くなく。
そう。でもね、なんか冬と夏が長くなっていってる印象があるみたいですね。うん、僕も同じだよ、同じですわって言ったんですけどね。特に冬長い。
確かに。
うん、で今週末は、
うん、
明日明後日ですけど、
はい、
もう雪らしいですよ。
困るな。
神戸ね、調べてみたら、うん、最高気温が3度。
うん、
最高が3度ですからね。
はい、
今日あたり最低が3度やったんですよ。
そうですよね。
それでね、いきなり週末に大寒波到来で、最低が最高になってしまうというね。
いきなりですね。
そうなんですよ。で
もう夜寒くて寒くてね、鼻が凍ってたんですよ、夕べも。
なんか外で太極拳をしてるらしいですけど、週末
土曜日どうしよう。
土曜日どうでしょうね。
どうしよう、もう、あったまろうでしたっけ。
あったかろう2です。
あったかろう2をしょって、
今からや。あ、買った？
買ってない。
買えた、買ってくださいね。いや、あれね、
なんか見たらダサい。
ダサい、もうね、ダサいの。
でもね、可愛いので編もうかなと。
あ、それはいいかもね。
ね、
うん、それはいい
かも。編み物クラブ作って、私あんまりできないんですけど、あ、
そうそうそう、
編みたいななんて思って、ちょっとね、買うのはやめました。
早押せんと冬終わってまうよ。
本当だ。
本当にね、
そうそう、なんかね、暖かくしてやらないとやばいですよね。本当、外で対局
かなりやばめですよ、今週末
ね。
うん、だから皆さんもね、
はい、
ご自分の、まあ、地域のね、
うん、
天気を要チェック、気温をチェックしてください。
はい、
うん、するととんでもないことになってるかもしれないので
ね。え、北国の人がこっちに来られてる人の話聞いたら、
うんうん、
北国の方が暖房設備がちゃんとしてるから。
あ、そうなんや。
部屋は暖かいらしいんですよ。
それはよく聞く
ね。え、
うん、もう24時間ストーブ炊いてのやっていかれへんから、うんうんうん、
ねえ、氷点下だからね、
う
ん、
だから逆にもう言うたら、うん、カーディガンでやっとかね。
そうそうそう、
うん、もうセーター1枚で暑いぐらいですよっていうね。
ねえ、
うん、T シャツだっていう人もいたぐらいでね。うん、だから、ああ、そっか、北国ほど言えなかったか。でも、
そう、
外なんでしょ、太極拳は。
太極拳は外です
ねえ、
うん、
うん、皆さんもすごい厚着したれてくると思うんで、
はい、
うん、できるでしょ。雨じゃない限り大丈夫でしょ。
うん、
ね、
大丈夫です。
あ、風邪いかないようにね。
うん、呼吸してるだけでね、汗が出るほど気をね、うん、こう高めてね、やっていこうかと。
そうね、そういう時こそね、
ね、
体ポカポカなればいいわけでね。
ね、
うん、はい、はい、ということでですね、お知らせとしましては、
はい、
よしさんの大阪のね、
はい、
SBC グループレッスン1月は、あさって15日の日曜日、
はい、
とですね、その翌週の、22日の日曜日と、
はい、
いうことで、両日とも定員13名様ということになっておりますので、
はい、
もうね、浸透してきた SBC ですけども、まだ行ってないよという方は、
はい、
これね、SBC、も本当にいい、同然というかね、太極拳も一緒ですけどもね、動く拳ですから、ぜひ体験して、お家でもやっていただきたいのと、やっぱりこのヨシさんの話がね、
ね、いいらしいですね。
そうなんですよ、非常に、なんていうんかな、ちょっと言葉としてはなんか説明しにくいんだけども、
うんうん、
アンジュさんもそうやねんけど、まあ独特のキャラクターというかね、
うん、うん、個性、また私とは違うわね、
もう違う、
う
ん、面白いね、
う
ん、面白い、でね、はっきりものを言う方やねんけども、なんかだから念がついてないんですね、このヨシさんは。
あ、なるほどね、素敵。
そう、上から来るんじゃなくて、
うんうん、
真正面から直球のボール投げてくるって感じかな。
足立さんもそうですよね。でも、
あ、そうですか、そうやって嬉しいですよね、だからね、
念がない、
うんうん、抵抗をあんまり感じずに、
うん、
ストーンとこうなんていうかな、ドーンとくるっていう方が多いんでね、
へー、ね、いいですね、
うん、SBC と、まあ、ヨシさんのトークを聞きに行っていただきたいなと思います。
はい、はい、
それとですね、
はい、
1月中旬に、発売しますよって言っていた秋のセミナーのね、
はい、
セルフコントロール
DVD、
うん、セルフライフコントロール2なんですけども、
2、
はい、来週から、販売できますので、
うんうん、はい、
それと先行予約という形で、まあ、帝国コースの方にはもうかなり多数のご予約をいただいてまして、
はい、
来週発送しますので、またメールでご連絡させていただきますということで、
はい、楽しみに、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで本年、2017年もよろしくお付き合いください。はい、本日は K さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、年末いつもは車で帰ってくる長男が頭がフラフラするから新幹線で帰ると言ってきました。そこから心配が止まりませんでした。そんなに仕事が大変なのか、栄養はちゃんと取れているのか、ちゃんと眠れているのか、不安はないのかなどなど、一日悩んで気がつきました。問題を解決しようとしていた、不安をどうにかしようとしていた、安心に変えようとしていた。不安は不安のまま感じればいいんですよね。
はい、どうもありがとうございます。
はい、
ね、不安は不安のまま感じればいい、ね、全くその通りですよね
そうなんですけどね、でもわかります、この不安
わかる。僕もね、まあ、子供2人いますから、ですからね、まあ、子供の体調が悪いのにね、
うん、
何も感じないっていう方がおかしいわけで、
ああそうですよ ね
不安や心配、
うん
うん、そんな感情がやってくるのは親としては、
はい、
全く自然なことじゃないかなとか、
うんうん、
ないんじゃないかなと思うんですけどもね。
はい、
ね、昨年はアンジュさんも、ね、お子さんのことで心配されておりましたけども、
そう、もう心配三昧でした
ね。でももう、うん、ね、経過が良くてね、
はい、
今安心されてると思いますけども、
そうですね、うん、ですまた来年やるって言ってるからもう一回心配するんですけど、
まあね、その時
は
その時、
ね、2回目のこと、うん、
ね、その時はその時の心配やってくるでしょうから、
そうです ね
感情は感じるためにやってくるわけで、
はい、
ね、否定も肯定もせずにね、
うんうん、
ただ感じてやればちゃんと成仏します
ね、
感じておしまい、
はい、う
ん、でもね、感じておしまいになんないんですね、なかなかね、
そう、それに気がつかないから ね、すぐ飲み込まれてるんですよね。
そうなんですよ。ですからね、今回あの、うん、Kさんがお気づきになったようにですね、
うん、
不安を安心に変えようとする、
ああそうね、
うん、ジラちゃんはね、うん、
これが辛い、
うん、そう、不安な時は不安しかない、
うん、うん、
でもジガは不安を否定してますから、
はい、
なんとか安心に変えようとするんですね、
うんうん、でもね、なると思ってるもんね、ジガってね。
でもね、なると思ってるっていうのはね、うん、それって例えればですよ、
はい、
このしょっぱい塩をね、
うん、
甘い砂糖にしようとするようなものであって、
無理や
ん、無理なん、そう、その通りで、うんうん、そもそも無理な話なんですよ、
うん、
ですからね、しょっぱい塩が回ってきたら、
はい、
ね、そのしょっぱさを感じてやるしかない、
うん、
ね、そうすれば味が口の中からスッと消えていくようにね、
うん
うん、その不安も消えていくんですね、
うんうんうん、
だってほら、ずっと口の中に留まっている味ってないじゃないですか、
はい、
さっきなんかね、あの食べたラーメンの味がずっとあるんだよねなんてね、
ないよね、そんなの、
ちょっと怖いですよね、そうなったらね、
怖い怖い、
うん、だって次のもう味わえないじゃないかってなるわけであってね、
うん、
うん、ですから、もう感じてやるしかない、
うん、
うん、ですから一日中しょっぱいっていうのは、
はい、
自分でね、塩を次々に放り込んでるんですよ、
うん、
うん、あ、さっぱーんと味わって、あ、しょっぱー言うたことをまた思考して味わって、
うん、
で塩を口の中バンバン入れてるようなもんであってね、
そうですね、
それはずっとしょっぱいよねと、
うん、うん、
でですね、自我っていうのは、
はい、
断固として
うん、
認めないということがあるんですが、
何を、
それはね、誰かのためにという思いは、う
ん、はい、
結局のところ、
ええ、
自分のために
時
なんだよね、
そうだよね
ということは自我は、認めません、
認めないです、
うん、だからね、Kさん感じてるストレスの原因というのは、
うん、
お子さんの体調不良ではなく、
ああ、そうだそうだ、
お子さんの体調不良という縁でやってきた、
ええ、
しょっぱさなんですよ、
そうですね、うん、自分のね、
そう、
うん、
あー、しょっぱい、
うん、
早く甘い砂糖が舐めたい、
そうそう、
そんな感じなんで実は ね、
ね、
でね、自分が安心する方法をあれこれ考える、
ええ、
うん、でね、こんなこと言うとまあ絶対に違う、
うん、
ね、私は自分ではなくて、
うん、
本当に本当に子供のことが心配なんですよ、
うんうん、
でね、自我は主張するわけなんですけども、
はい、
それだとね、
うん、
いつまでたっても、
はい、
ね、しょっぱい塩を舐め続けることになってしまうんですね、
そう、全ては自分からっていう鉄則をね、忘れないようにっていうのをずっと言われ続けているんですけど、
ここ、ね、
分からないんですよね、
こうやっぱり感情やってきちゃうからね、
そうですね、う
ん、波に飲まれてザブザブいっちゃうんでね、
うん、
そうなるともう見失ってしまうんやけど、これ普段、うん、普段からこれ自覚していかなあかん、
そうなんですよ、普段からね、そうそうそう、やっとかないとね、来た時にね、
そう、
すぐ持ってかれちゃう、
いざという時にあんまり役に立たない、
ね、役に立たん、本当に
情報知識の類ってね、
そうですね、
普段からそれを気にしていることは大事であって、
うん、
例えばボランティアってあるんですけども、
はい、
ボランティアって人間業界では素晴らしい行いと、
はい、
されておりましてですね、なぜ人の役に立とうとするのか、
うん
うん、突き詰めていくとボランティアをすることでね、
うん、
自分が心地よさを感じることができるからなんですね、
そうですそうです、
そうなんですよ、
やりたいやりたいだから、
うん、そう、でなぜやりたいのかっていうと、結局よく話してる4対6の法則、
うん、
ね、あの、ね、この間もね、秋のセミナーでこれも取り上げましたけども、
はい、
少しでも心地が良い方、
うん、
ね、少しでも苦が少ない方を無意識に選択している、
そうですね、
これみんな人間これなんですよ、
うん、
ですからその自覚があるかどうか、
そうです、自覚ですね、
そうやね、
うん、そこだわ、そこ、
自覚があれば、
ええ、
全く問題ナッシングなんですよ、
はい、
でも、ね、
自分のためにやろうがね、人のためって思おうが、自覚があればね、
全然問題ないんですよね、
ええ、
でもね、自覚なくて、
うん、
そこにね、善悪の観念が絡んでくると、
はい、
これがね、途端にややこしくなってくる、
うん、
ボランティアをしている自分は正しい、
うん、
と思い込んでいる人は、
ええ、
なぜお前はボランティアに参加しないんだよと、
うんうんうん、
他人をね、巻き込むようになるんですね
、うん
うん、ですからボランティアを自分がしたいと、
うん、
ボランティアをしている自分はとても充実していると、
はい、
それは大いに結構なことなんですけども、
ええ、
それはあくまでも自分の課題じゃないですか、
うん、はい、
ですからボランティアをしないというのは、
うん、
相手の課題。
そうですね。
ね、ですから、うん、正しさを主張する人は、
うん、
このね境界線がはっきりしてないんですよ。
境界線、
うんうん、自分の課題、自分のテリトリーなのか相手のテリトリーなのか、
ね、うんうん
うん、ですからね境界線を乗り越えて、
はい、
相手をね自分のテリトリーにずるずる引っ込もうとする、うん、
そうですそうです。
すると当然ながら相手も、
うん、ねえ、
そうはさせじと抵抗し、
そうですね、抵抗抵抗で、うん、
ドンパチが
始まり、無意識のどつき合いが始まり、
そうドンパチドンパチですよ、うん、ここで、
はい、
うん、ですからね人間業界で起こっている争い事のほとんどが、
うん、
大体このパターンなんですよ。
うん、
うん、ですからそもそも自分は4対6の法則通りやりたいことをやっているんだと、
ええ、
うん、それは相手も同じなんだから、
うん、
放っておけばいいんですよ。
はい、
ボランティアした人をする、
うんうん、うん、
パチンコした人をする、
うん、
それでいいじゃないですか。
そうですね、
なんでパチンコしてんのお前と、
うん、
そんなあのことせんと一緒にボランティア行こうぜって、
うんうん、
誘うのはいいですよ。
まあね、
うん、でものパチンコは今やったらパチンコしたらいいじゃないですか。
うんうんうん、
ですからね、こんなこと言うとね、じゃあ子供をほっとけって言うんですか、
うん、
と怒られる方がたまにいらっしゃる、
うんうん、
ね、でもね、たとえ相手が子供でも、
うん、
境界線があるとは全く同じなんですよ。
なるほどね、
うんうん、
子供だとついね母親は分からなくなるね境界線が。
そうなんですよ、
うん、
で親はね、子供のために良かれと思ったことをやる、
うん、
ね、良かれと思ったことやるしかない。
そうです、
うん、これはでも親のテリトリーであって、
うん、
親の愛情じゃないですか。
ね
え、ね、でそこから先、
うん、
それを受けて、
うん、
子供は何をするのかは、
うん、
それは子供のテリトリーじゃないですか。
はい、
ですからここが親子関係でもはっきりしてるかどうか、
うん、そうです ね、
はっきりしていると、
はい、
やるべきことをやる、
うん、
であとは見守ることができるようになってくるんですね。
うんうんうん、うん、
でも親は正しいんだ、
はい、
ね、子供親の言うことを聞くべきだ、
うん、うん、
そんな感じでね子供と接していると、
はい、
子供はね親のテリトリーには絶対入らないぞと、
うん、そうね、
抵抗するんです、やっぱり。
そうそうそう、
うん、だからね、正しさがひっついた思いやりっていうのは、
うん、
ね、思いやりに正しさがひっついちゃうと
ね、
子供にとってはね、うん、ずっしりと重い槍になっちゃう、
ね、今映像が浮かびました。
うん、そう、重い重い槍が飛んでくるんですよ、子供からすると。
ああ、そっか、うん、重い槍がね、
そう、うん、だからね、もろに反抗する子供っていうのは、
はい、
ある意味分かりやすいですから。
そうですよね、
うん、だから親子でぶつかるでしょ、正面から、
うんうん、うん、
そうすることによってね、
はい、
あ、子供との境界線っていうものは気づくことができる、
うん、
可能性が出てくるんですね。
そうですね、う
ん、それってまだいいんだけども、
うん、
でも心の中では強烈に抵抗してるけども、
はい、
表向きは親のテリトリーに入ったよみたいなふりをする人も、まあ子供よね、うん、
子供、
うんうん、そういう子供もね実は多いんですよ。
へえ、
そう、だから問題っていうのは、
その
良い子のふりをする、
はいはいはい、
のが、
そういうことね、
うん、当たり前になってしまうと、子供の本人もですね、
うん、
だんだんこう自分で自分の感情はよくわからない。
そうなんですよね、
うん、そんなね大人になってしまう場合もあるんですね。
ね、
うん、だからピッカリちゃんもそうやったけども、
うんうん、
ピッカリちゃんは自分は怒らない人間だと、
はい、
40年以上
思ってたの、
ずっと思い込んでたんですよ。
うんうん、
ああ俺怒らないなって言って
ねえ、
うん、
確かにあんまりね、
以前はね、このジョーカーワーク出会う前はですよ、うん、40年ずっと、うん、で実際にそういう人もピカちゃんみたいな人多いんですね。
うん、うん、
ですからね、抑圧した感情、まあ怒りや悲しみとか怒りとかね、
はい、
そういう感情っていうのは実は消えたわけではなくて、
はい、
少しずつ蓄積されてるわけでね、
うん、
蓄積されたエネルギーってどっかでやっぱ抜いていかなきゃいけないんですね。
そうですね、うん、
それが感情の暴発になってしまう場合もあるし、
なるほどね、
うん、心を病んでしまう場合もあるんですね、
うんうん、
だからね、ここ要注意なんですよ、
うんうん、
さっきアンジさんちょっと言うてくれたけども、
うん、
親子関係、
はい、
特に母と子とかね、一番身近な人間関係ですから子供にとって、はい、まあ非常に影響力が大きいんですね。
そうですね。
うん、ですからね、今回ね実はご質問いただいた K さんは、ツアーガイドコースの受講生でございまして、
はい、
このね今回気づかれた後でね、早速ねこの親子関係をテーマに内観されまして、
あーすごい、
もうすぐやってましたけどもね、ちょっとだけね、ご紹介させていただくとどんな内観なのか、一部ですよ、
ぜひ聞きたい、はい、
子供は元気でなければいけない、子供は悩んではいけない、優しい子に育てなければいけない、賢い子に育てなければいけない、子供に愛されなければいけない、子供に信頼されなければいけない、良い親でなければいけない、尊敬される親ではなければいけない、などなど、
はい、
ざっとざっと100以上、脅迫観念出されてましてね、
素晴らしいです、
でね、ケイさん自身も、こんな思いをぶつけられたら重たい親ですよねって
ね逆にね、
もうここで気づいて書かれておりまして、
そうですね、
ですからね、逆に今は重いかもしれないけども、この観念を手放していただければ、
はい、
その分ドーンと軽くなってね、
本当だ、重いもの持ってるからね、軽くなれるわけで、
そうなんですよ、だからね、親子関係もすっきり気持ちの良いものになるはず、
はい、
ですからね、重いやりってずっしり重いやりって子供だけではなくて自分にも刺さってくるんですよね。
あ、確かにそうですね、
そうなん、いけないいけないいけないいけないったってそうならないんですから、
ならないですね、
だからその分、心が痛むわけでね、ですからね、観念を手放すことによって、そのストレスの原因になっている重いやりがですね、
はい、
純粋な思いやりに変わります、
あ、そうですか、
変わるというか戻るんですね、
戻るんですね、
だからね、子供って親の想念に実は非常に敏感、
はい、
感受性が強いからね、子供の時って、
そうですね、
ですからね、同じ言動でもそれが親から脅迫されてるかどうか、子供はすぐに分かるんですよ、逆に正しさがひっついていない愛情っていうのは、ちゃんと子供に伝わっていくんですね。
そうですか。
そうなんですよ。だからね、親子関係に悩んでおられる方、
はい、
いっぱいいらっしゃると思いますけども、2つの質問、
はい、
子供にどうしてほしいのか、子供にどう思われたいのか、というねテーマでね、ちょっと内観してみてください。
はい、書き出していけばいいんですね、じゃあ、それを
どうしてほしいのか、ね、
はい、
先ほどの、元気でなければいけない、
元気でいてほしい、
ケイさん、子供は死んではいけないとかね、
ね、
病気になってはいけないとかいろいろ書いてましたけどもね、それは無理です
本当だ、
だからね、もう
でも書くことでやっと自覚できますもんね。
そうね、笑っちゃう、
無意識に、
できないことやってたなっていうのはね、
そうそうそう、
その自覚がこの浄化のプロセスなんでね、
そうですね、
これね、書くってすごい大事なんですね、
書きながら笑えてくる時あるんですけど、まあ一応書いて笑うと、
僕もね笑ってました、最後の方は。
そうですよね、
こんな無理無理みたいな、
無理無理
ありえないっていうのは出てきますからね。
でもね、向かって思ってるわけですから、くよくよとかね、もやっと、
ね、これね、実際、はい、笑ってしまうのは、内観して書き出したからなんですよ。
そうなんです、そうなんです、
気づかない、
書いてないと分かんないですよ、
気づかない、絶対
ね、
だからね、非常に内観っていうのは、まあ、旅の8割が内観って言いますけども、
そうです、
すごい大事だし、それはすごい効果があるんですね。
やっぱり質問がね、そうやっていい質問を投げかけると、
ね、
内観はうまくいきますね。
だから K さん本当にね、
先ほど言われた、
さすがにすごいなと思いましたね、すぐにこれができちゃうっていうのが
ね、すごいね、みんなね、
ぜひね、これをね完全版で、情報を見ていただきたい、今日はね親子関係を中心にお話ししましたけども、
はい、
人間関係の問題ってほとんどこのパターンですから。
そうですよ、今日もね、なんかがっかりすることがあってね、もう内容忘れちゃったんですけどね、
はい、
なんかがっかりして、で胸がドヨンとするぞと思って、で胸がドヨンとしているって、胸の あたりを感じながら実況中継してたんですよ。
あ、なん、
そうしたら私は悲しい、うん、もう私はこの世の終わりだとかまで言ってるんですよ、うん、もやもやってこんなことでこの世の終わりぐらいになるんだと思ったら笑えてきて自分で。
なるほどね、
うん、
それね、でも何もその言葉に出さへんかったら、
はい、
もうもやもやがもうずっと
ですよ、ずっとね、うん、
そうやね、
だから家までもやもやしたと思うんですよ、うん、
言葉に出す
途中でなくなりました。
実況中継もいい、はい、いいと思います。あの言葉にするってで耳、自分の耳で確認できるからね。
ね、なんとかだふーってやってたんですよ、うん、車の中で、
ね、だからね、うん、出すっていうことが大事で、自分で確認するっていうことで、はい、それがどんどんどんどんエネルギーを失っていくんでね。
そうです、足立さんよくね、うんうん、出して綺麗になるわけじゃなくて自覚しましょうって言われた時目から鱗で、
うん、
私てっきり途中まで浄化していい自分になれると思ってたんで、
はいはいはいはい、
ね、綺麗になるんだって思って、うん、またそっから綺麗じゃないじゃんでぐるぐるやってたんですけど、
書いたらね、
自覚する、
うん、それも出てくるじゃない、
はい、
綺麗にならなければいけないとかね。
そうそうそう、うん、もうキリがなくてね、
そうそうそう、
気づいて終わりっていうのがね。
そうやね、
でどうなるどうなるでも本当聞いていくとね、苦しみに苦しまないって言った方がいるんですね、この間、
うんうんうんうん、
あ、これすごいなと思って、
うん、
本人はねもう意味わからずバッと喋られたと思うんですけど、
はいはいはい、
私感動してしまって、
うんうんうんうん、
結局悩みに悩みをくっつけない今日の話と一緒だなと思って聞いてたんですけど、
な
もう長年の苦しみがずっとあってこれを消そうと思ってね、
うん、
でずっと浄化してたんだけれども、
はい、
うん、あの消そうと思ってる自分もう苦しいよこんなの、苦しみに苦しまないってなって、
うんうんうん、
結局これですよね。
そういうこと、そういうこと、
全てが、
うん、そう、だからぐるぐるぐるぐる回るのね。
そうそうそう、うん、
だから、座禅やってる時も、浄化、音禅座禅浄化ワークしてからやってくださいってよくお願いしてるけど、
そうですね、
それはね、あの思考してはいけないっていう思考なんですね、
う
ん、
そうそうそう、それもね、うん、落とし穴の一つです ね、 ね、
だから思考してはいけないと思考するんですね、で、それぐるぐるぐるぐる回るじゃないですか、でわーってなるんですよ、
はい、
うん、ですから先ほど言った苦しみに苦しんではいけないっていうわけのわからない、
そう
ことを人間はやって悩んではいけないという悩みであったりね、
そうですね、
わけわからないことやってるなということをやっとそこではっきりしてきて、そこで、悩んでもいいんだってなると悩まなくなる。
そうなんですよ、悩んでもいいだって、
う
ん、結局ね、
うん、
これ苦しいわってなられて、 その方、うん、で苦しまないようにしようと思ってたこれが苦しかったんだっておっしゃって、
うん、
そうだから苦しみはいいんだというポジティブシンキングっていうんですか、
うん、
そういうのでもなく、
そう、
まあ親父も大変だったよねみたいな変なね、いい人ぶった理解もなく、
うんうんうん、そうや
な、本当にね苦しいまんまで、うん、良かったっていうとこまで内観されたんですね、一緒に今、
うん、
PPC 内観していくセッションなんでね、
はいはいはい、うん、
そう、そうしたらね、もうそうやってね、苦しみにどうなるって聞いたら苦しみに苦しまないって言って、はぁと思って私は良かったなって、
あ、
うん、
東京のね、
はい、
バイオンゼンスペシャルね、でもヨシさんが言ってたけど、苦しい時は苦しみもがけばいいんですよっていう、いう言葉でね、みんなシーンとなってましたけどね、
うん、なかなかね、そこまでバシッと思えるタイプと、
そう、でもね、
おいっていうことがありますからね、
そこが終点なんですよ、
うん、
うん、そう、だから先ほどね、あのアンジさんも言ってくれた、ヨシさんも言ってくれたね、で今日ケイさんも気づいたところ、これすごい大事なところなんで、
はい、
ね、内観苦手だっていう人もいるけど、内観こそが浄化ですから、
そうですね、
しっかりとやってみていただきたいと思います、
うん、
では、
うん、
本日のまとめです、
はい、
自分が良かれと思っていることは、
うん、
相手にとって良いこととは限らない、
はい、
ね、ここ忘れがちです、
忘れがちです、
ついつい自分が良いと思っていることは向こうも良いだろう、
うん、
喜ぶはずだろうとかね、
はい、思ってます、思ってます、
そう、では、自分には自分の、
はい、
相手には相手のテリトリーがある、
うん、
ね、誰かとドンパチ始まったら、
うん、
相手を自分のテリトリーに引きずり込もうとしていないか、
うん、
要チェック、
はい、
はい、こう大事ですね、ついやってるはず、
うん、
自分の正しさというテリトリーにね、
うん、
相手も引きずり込もうと思って向こうは抵抗して嫌だってなってね、
うん、
ドンパチ始まってて、
はい、
これ終わりがありません、
うん
うん、ですからね、境界線があるんだと、
はい、
それは子供親子にもあるんだと、
うん、
恋人同士もあるんだと、
はい、
夫婦にもあるんだと、うん、あの、うん、教師と生徒にもあるんだと、
うんうん、
そういうことね全部あるんでね、
はい、
全てね内観で、どんどんどんどん楽になっていきますので、ぜひやってみていただきたいなと思います、
うん、はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。